長い間読んでまいりました黙示録も20章に入り、いよいよ佳境クライマックスに入っております。あとこの章とそして21章22章とで終わります。これはただヨハネの黙示録が終わるというだけでなくて、新約聖書、旧約聖書も含めて聖書そのものの終わりの部分なんですね。まあそれゆえと言ってもいいかもしれませんけれども、これまでのその人類の歴史において本当に人々に大きな影響を与えてきた聖書の箇所でもあります。前回も20章の1節から6節では有名な千年王国説という説があって、ここも人々にね影響を大きく及ぼしてきた、あるいはもっと正確に言えば人々を惑わしてきた箇所だったと申しました。今でもこの千年王国説をことさらに強調して人々を惑わす宗教団体があるということでありましたね。同じように今日の聖書の箇所の20章の7節から10節もまた昔から多くの人々に影響を与え惑わしてきたと言っても良い箇所でもあります。まず読んでみましょう。黙示録第20章7節から。この千年が終わるとサタンはその牢から解放された。千年が終わってサタンがいよいよ牢から解放され、地上の四方にいる諸国の民ゴグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上っていって、聖なる者たちの陣営と愛された都とを囲んだんだと。で、この今読みました箇所のどこが、何がですね、それほどまでに人々を惑わしてきたのかと申しますとですね、実はこれ最終戦争のことが書かれているんですね。最終戦争というのは、すでに黙示録でこの1ページ戻っていただきまして、その第19章の11節に、白馬の騎士というその題が記されておりますように、その天からですね、白い馬に乗った、誠実及び真実と呼ばれて正義を持って裁くために天から来られる方が地上に現れたんだ。まさにイエス様です。キリストの再臨ですよね。そしてその裁き主として地上に現れると同時に、19章の14節、そして天の軍勢が白い馬に乗り、白く清い麻の布をまとってこの方に従っていた。イエス様の後に大勢のその天の軍勢がね、従っていたんだ。まさに最後の審判が始まろうとしているわけです。でそれに対して、19章ので言うならば19節です。私はまたあの獣と地上の王たちとその軍勢とが馬に乗っている方とその軍勢に対して戦うために集まっているのを見た。まさに最後のですね、そのイエス様とそしてその天の軍勢となんと戦うために、獣とそして、偽預言者が集まっている、来たんだと。そして最後の戦いを挑んだんだっていうんですよね。束になってね、反抗したんだと。でしかし結果的には20節。しかし獣は捕らえられ、また獣の前で印を行った偽預言者も一緒に捕らえられた。この印によって獣の刻印を受けた者や獣の像を拝んでいた者どもは惑わされていたのであった。獣と偽預言者の両者は、生きたまま硫黄の燃えている火の池に投げ込まれたと。この、戦いは、その獣とそして偽預言者の敗北に終わって、この両者はですね、裁きとして生きたまま硫黄の燃えている火の池に投げ込まれるんだと。裁きを受けると書かれてあります。で、この獣と偽預言者というのは、実は、これと、もう一つ、この後、今日の箇所に出てきました、サタン、悪魔。この三つがですね、悪の三位一体なんですね、三位、黙示録では。我々の神様は、父子聖霊なる三位一体。父なる神様、子なるキリスト、そして聖霊とで、三つで一つなんだ、と。そういうふうに申しますね。あれと同じで、黙示録ではですね、悪の三位一体があるんです。この獣と偽預言者とサタン、つまり悪魔なんですね。 そして、まあ、いわば悪魔サタンの化身としての獣、そして偽預言者だと考えていただいてもいいかもしれません。でもその悪の三位一体の獣と偽預言者がここで捕らえられてしまって、そしてこの両者は生きたまま硫黄の燃えている火の池に投げ込まれちゃったんです。残るはサタンと悪魔なんですね。それが今日の箇所なんです。二十章の七節、この千年が終わると、サタン、その三位一体の、まあ、いわば一番、背後にいると申しますか。ボスですね。最後のボス、ラスボスなんてことを言いますけども、最後のボスがこのサタンです。それがいよいよ現れてまいります。そして、単独で戦うのではなくて、八節、地上の四方にいる諸国の民、ゴグとマゴグ、まあ、そういう民族を、惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせよう。これは、その、キリストと戦わせよう、とするんです。そしてその数は、海の砂のように多いんだ、って言うんですよね。自分だけでなくて、その自分、その戦いに勝つためにですね、もう、たくさんの、その軍隊を召集するんだ、って言うんですよね。これが最後の、まさに、そう三位一体のその最後の悪サタンとの戦いで、これが滅ぼされるんです。そのことによって勝利が与えられる、完全な勝利が与えられるということになるわけなんですけれども、何がここで問題になるかと申しますと、サタンをその味方にするですよね。その人間たちのその悪の軍団を、人間たちを使って悪の軍団を組織するわけです。そしてそれがその神様の軍団に対して戦いを挑んでくるわけですよ。九節に、彼らは地上の広い場所に攻め上っていって、聖なる者たちの陣営と愛された都を囲んだ。でその人々の名前が民族としてゴグとマゴグというふうに挙げられているがゆえにですよ。長かったんですけども、その子の名前を挙げられているがゆえに、逆に申しますと、このゴグとマゴグっていうのが誰っていうことになって、でこのこう神の軍団に、対抗するように、こう、たくさんの、神に逆らう人たちが、者たちがね、こう、サタンにそそのかされて攻めてくるって。そういう、まあ、海の砂のような大軍が、大勢の大軍が襲ってくる。その大軍が来たら、あ、これこそヨハネの黙示録の20章のここに書いてあるあのゴグとマゴグのことなんだ、と。だから、終末が来るんだ、というふうにね。最後の戦いが起こるんだというふうに実は読まれてきたんです。だから、昔から代々ね、何か大きな得体の知れない軍隊やその神様に対抗する勢力と思われるようなものが攻めてくると、すぐに、あ、これこそヨハネ黙示録が書かれているゴグとマゴグだって言って、これは最後の戦いが起こるんだと、そして逆に言うと、終末が来るんだということですよね。最後の終末が来ると大変だぞ。裁かれないようにとかね。そういうことで、かーっと世の中が騒然とするということが、実は、たびたび起こってきたんです。これまでの歴史の中で。例えば、有名なところだけを少し挙げてみたいと思います。4世紀後半に生きた、イタリアのミラノの司教に、アンブロシウスという人物がいました。これはローマの当時の四大教父。教父っていうのは教える父って言って、まあ、キリスト教の、まあ、初代の神学者たちみたいな中の一人なんですね。四人をローマのね、ラテン教父なんて呼ばれたりもするんですけど、その日活躍した人物。アウグスチヌスの先生ですね。有名な人です。でローマカトリック教会の典礼を非常に整えた人物でもあります。私たちが使っている賛美歌21にも212番が彼が作った曲として収められておりますね。あんまり歌われませんけれども。まあ、それほどの人物なんですけども、彼がですね、ローマ帝国の末期にたびたび北からゴート族、ゴート人って言いますか。そういうのがこう、 ローマ帝国に入り込んでくるんですね。最終的にはこのゴート人によってローマ帝国が衰退していく、そういうことになっていくんですけれども、アンブロシウスはこのゴート族こそヨハネの黙示録の20章のこの8節のゴグのことだと、これ元々の言葉で言うとよく似ている言葉、発音が似ている言葉なんです。そしてアンブロシウスはそのゴート族が現れるたびに、ああ終末が近いというふうに言ってたと言うんですね。また7世紀には今度はイスラム帝国が、イスラムの帝国が聖地エルサレムを占領するんですね。その時もあれこそイスラエルの軍隊がゴグド、マゴグだというふうに言われました。13世紀、中国のモンゴル、チンギスハンの軍隊が中国から、モンゴル平原を越えて、そしてヨーロッパへと侵入してきた時に、あれこそヨハネ黙示録のゴグとマゴグだというふうにまた言われました。そして終末が来たって言って、まあ大騒ぎになりました。それはその昔だけではございません。19世紀あのクリミア戦争の時にイギリスではマゴグこそねロシア軍だというふうに言われました。現代もそうであります。現代でも私が読んだ本の中にはアメリカの神学者でですね、グラント・ジェフリーという人が1991年に書いたメシアという神学書があるんです、そうですけれども、そのメシアの中で聖書の予言、聖書と予言されているゴグとマゴグこそロシアだ、ロシア軍だというふうに今でもそういうふうに書いている、本当に真剣に真面目に書いている、そういう神学書もいると言うんですよね。恐ろしいですよね。つまり自分たちにを滅ぼすかもしれない、まさに神様に対抗するかのようにこう攻めてくる、そのような軍隊、また大きな大勢のそういう軍隊や勢力ということが出てくると、すぐこのヨハネ黙示録のああゴグとマゴグだって、そして大騒ぎをして終末が来るぞって言って、その社会がね混乱をするっていうことがたびたび起こるんです。だけれども、じゃあそのモンゴルあるいはいろんなその兵力がですね、イスラム帝国のがじゃあ本当にゴグマゴグであったのかっていうと、もしそれがそうだったとするならもう終末は来てるはずですね。終末が来てないっていうことは、彼らそれらはゴグやマゴグではなかったということが逆に言えば言えるわけなんです。じゃあ問題はですね、このゴグとマゴグっていうのは一体何なのかということです。これは実は旧約聖書の影響を受けています。で、それが読んでいただいた、先ほど読んでいただいたエゼキエル書39章、ここに出てくるんですね。それをこ黙示録はここに改めて登場させているということなんです。もう一度見てみましょうか。ヨハネ、エゼキエル書第39章1節から8節、1360ページですね。エゼキエル書第39章1節から、そこにこうあります。1360ページ39章、人の子よ、あなたはゴグに向かい予言して言いなさい。主なる神は言われる、メシェクとトバルの総主長ゴグよ、私はお前に立ち向かう。私はお前を立ち返らせ、お前を導いて北の果てから連れ上り、イスラエルの山々に来させる、聖なる都に来させる、なんて先ほどありましたね。そしてお前の左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とさせる。お前とそのすべての軍隊も、共にいる民もイスラエルの山の上で倒れる。私はお前をあらゆる種類の猛禽と野の獣の餌食として与える。お前は野の上に倒れる。まことに私がこれを語ったと主なる神へ言われるんだ。メシェクとトバルという、まあ、北にいるそういう地域から来るそういう総主張のゴグなんですよね。そのことがあります。じゃあマゴグって一体何かと申しますと、1ページ戻っていただきまして、38章の1節、1359ページに出てきます。38章1節、主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、マゴグの地ゴグ、すなわちメシェクとトバルの総主張に対して顔を向け、彼に予言して言いなさいですよね。 マゴグの地のゴグですから、マゴグっていうのは土地の名前だっていうことがわかりますね。マゴグという土地に住んでいるゴグ、つまり 大総長なんです。メシェクとトバルの大総長なんです。このマゴグっていうのも本来の意味はゴグのという意味ですから、ゴグの地っていうことですよね。ですからそれをしかし、黙示録の方では一つの人物、あるいは民族としてゴグとマゴグというふうに書いています。捉えて予言をしているっていうところなんですね。どうでしょうか。実はですね、ここもですね、まあ恐ろしいと言いますか、このゴグっていうのはメシェクとトバルの総主張だって書いてありますよね。で、ここを逆にですね、引いてきて、ゴグっていうのはメシェクとトバルの総主張、メシェクっていう言葉が実はモスコー、メシェクとモスコーちょっと似てるんですね。モスコーって何か、モスクワの総主張ゴグだっていうふうに言って、そしてやっぱりそのロシアがね、攻めてくるんだみたいなね、そういうふうにまことしやかに言う宗教団体もいるんですね。本当に怖いですね。どうでしょうか。ただヨハネの黙示録はエゼキエル書とこれ違ってですね、エゼキエル書と黙示録が違っている点、大きく違っている点っていうのは、エゼキエルはですね、単にそういうこう北からのメシェクの地方からやってくる民族の名前としてゴグマゴグ、その民族がエルサレムに攻めてきて、しかし神様がその滅ぼされるっていうふうにこう言ってるわけですよね。それに対して黙示録はどう言ってるかというと、確かにゴグとマゴグというそういう人々を集まって神様に対抗するものが集まってきて、それが大勢の軍勢が締めてくると言ってるんですけども、やっぱり黙示録はさすがだなと思うのは、その背後にサタンがいると、その悪魔がいるんだっていうところを、サタンに結局そそのかされている人間がいるんだと。人間の罪の問題ですね、あるいは業の問題、業欲、そういう問題、業の問題と言ってもいいかもしれません。結局そういう悪魔、悪的な存在にそそのか、悪霊にそそのかされて神様に逆らい、キリストを殺そうとする勢力っていうのはいつの時代にもいる。そして最後の時代にもやっぱり存在する。しかもそれが大勢だっていうわけですよね。実は黙示録の第20章の8節に戻っていただきますと、こうあります。地上の四方にいる諸国の民、ゴグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。この集めてって訳されているこのギリシャ語はスケゴーという言葉なんですが、これはもちろん軍隊を召集する、集めるという意味もあるんですが、雇い入れるとも訳せるんです。まあ雇用兵ですね。お金で兵隊や、お金や宝石や、まあ、あるいはこうなんか約束をしてね、これに勝ったら何かあげるからとかですね、こういう地位、高い地位をにくら、つけるからって言って、まさに集めてくるんだって言うんです。そして戦わせようとするんです。まさに集めて戦わせるんですよ。自分が戦わせるんです。背後にやっぱりサタンがいて、悪がいて、そしてそれが結局は暗躍してですね、人々を惑わして、そしてその惑わす手段っていうのは、まさにお金であったり、高い地位であったり、宝石や権力やね、支配、そういうもので人々を惑わして集めてくる、雇い入れるんだって言うんですよ。面白いのはね、私はこれ思い出しましたのは、イエス様が伝道を開始される前の荒野の誘惑ですね。サタンが40日間イエス様を荒野で誘惑しましたね。パンにな、石を命じてパンにしてごらんなさい、あるいはこう不思議なことを起こしてね、人々注目を集めなさいよ、あるいは高いや丘の上に、あるいは連れて行ってですね、この富を全部、支配権を全部あげよう、富を全部あげよう、あれがサタンの誘惑なんですよ。そういう すべての誘惑を、まあもちろんイエス様はそれを退けられたんだけど、ここにいる者たちはまさにそれにまんまと乗っかって、多くの軍勢が、まさにその数は海の砂のように多いとありますように、結局ですね、この世の中ってそうだっていうことじゃないでしょうか。この世界は、いつか、いくら、こう、良い世の中、いくら素晴らしい社会制度が整って、良き世界になったって言ったとしてもですよ、この本質、この世界の本質、人々の本質っていうのは、結局サタンにそういうふうにして誘惑され、そそのかされちゃうと、もう簡単にその目がくらむんです。現実のそのお金や財産や地位や、権力、そういうものにそそのかされて、そして神様、目に見えない神様という存在、信仰とかそういう大事なものをに対抗してしまう、踏みにじってそれと戦うところまで行ってしまう。まさにイエス様を十字架にかけたあの勢力と同じようなことが結局最後に起こるんだっていうことでしょ。その勢力は海の砂のように多いんだ。これもう一つの大事なことですね。これ何かっていうと、この世の勢力っていうのは何かって、多数決だっていうことなんです。大勢のものに結局乗っかるんだってことですよね。明らかに人数がこの世で多い。海の砂のように多い。世の中のみんなの人たちがそっちに行くなら自分も行く。そしたら大勢の行った方が安心だ。みんなが行くところに一緒に行けば自分も生き延びることができる。正しい道なんだ。それがいいんだ。そして弾けたり、少数者を対して、困らせたりね、いじめたりする。そういうことがこの世界だよ。この世の中だよって言うんですよ。そしてまんまとそういう、大勢のものがいい。そしてお金がたくさんあって、権力や、支配力を持っているものに媚びていく、そういう人たちが全部結局は最終戦争にサタンにまんまと雇われて、イエス様とその神の勢力に対抗していくんだって言うんです。どうでしょうか。ここから私たちが学ぶことは、まず学ぶことは、目に見えるそのサタンの誘惑っていうものに私たちは恐ろしいなと思います。そしてそういうものにやっぱり目に見えるその現実にね、目に見えるものにやっぱりフラフラっと私たちも言ってしまう弱さっていうものを本当に気をつけなきゃいけないし、それとやっぱり戦っていかなきゃいけないんだなっていうことを改めてこの最後の戦いの時に、こっちのこの大勢の側に入っちゃいけないんだということですよね。そしてその多数決がいい、多くの人が行くからそれが正しいんだっていう、そしてそっちに身を寄せていれば、いわば大樹ですよね。いわば大樹の影、そっちに行った方が生き延びれるんだ、とんでもない、そういう者たちはここで滅ぼされるんですよ。そういう者たち、大勢のこの砂のように、海の砂のように集まった者たちが負けちゃうんです。敗北を喫する。つまり生き延びれないんだ。本当のものをやはりしっかりと求めて、そしてそれに付き従って、それに基づいて生きていたものが生き残るという教訓、ことではないだろうかと思いますね。実はさっき、メシェクっていうのはモスクですよね。とよく似ているからモスクワだっていうふうに、で、これはソビエト、ね、のことだというふうにね、言ったっていうことがありましたけれども、このメシェクっていう言葉の意味も、実は原文の意味で言うと所有するっていう意味です。我がものとするっていうことなんですよね。サタンは、悪魔はまさに今まで我がものとしてきた、所有してきた、そしてそれを全部ここでかき集めてですね、そして最後の戦いに投入するわけですよ。全勢力を投入して、この今までの全ての集めてきたものを全部サタンはここで投入して、その イエス様と、そして天の軍勢と戦うためにこうその地を埋めるんですよね。そして戦うんです。それは9節ですよね。あ、聖なる者たちの陣営と愛された都とを囲んだって言うんです。しかしですね、すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くしたって言うんです。天から火、まあ、これも実はいろんな解釈があります。でももう皆様も言われなくてもある程度これは想像できる。天からの火、いろんな、まあ、神様の力ですよね。結局はこの人間の力、私たちの力ではなくて天の神様からの神の力によってこのサタンは滅ぼされるんだって言うんですよ。そしてそのサタンについた者たちもこの最後の審判ですよ、最後の審判の時にはやっぱりサタンについた者たちもこれは焼き尽くされてしまうというふうに、まあ、神様の最後の敵のサタンもとうとう今まで本当に悪賢く振る舞ってきた悪魔もとうとう十節なんです。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。さっき19章の20節で獣とそして偽預言者が生きたまま硫黄の燃えている火の池に投げ込まれたとありますが、まさにそこにサタン、最後のその悪の三位一体の最後のラスボスも投げ込まれるんです。十節、そして彼らを惑わされた悪魔は、惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこにはあの獣と偽預言者がいる。そしてこの者どもは昼も夜も夜よ限りなく責め苛まれる。ここで最後、考えたいことは、裁きっていうものの恐ろしさですね。私たちは裁きっていうと、ああ、裁かれる、ああ、神様に裁かれるって何か叱られたりですね。あるいは滅ぼされるって、命を取られたり、本当に古典版にされて、しまう。そういうこと、まあ、ここで言えば火で燃やされたりしまってしまう。滅ぼされるっていうふうに考える。それも、まあ、裁きの一つですね。でも、それが、なんていうかな、一番最高の裁きじゃないんですよ。最高の裁きと申しますか、最大の神様の裁き。ただ滅ぼしてしまう、殺してしまう、死に渡される。それではまだ甘いんだって言うんです。もっとひどい、もう最高の神様の裁きっていうのは、ここですよね。その者どもは昼も夜も夜よ限りなく責め苛まれる。殺されないって言うんです。死ぬよりも、殺されるよりも辛い苦しみ、罰があるって言うんです。それは何か、ずーっと苦しめられるって言うんです。ずーっと、限りなく責め苛まれるんだ。自分がやったことの悪に対するね、裁きをずっと受け続ける。これが最も重い裁判というか、裁きなんだ、神の裁きなんだっていうんです。以前、黙示録の9章の6節にこういう言葉がありました。この人々はその期間、死にたいと思っても死ぬことができず、切に死を望んでも死の方が逃げていく。死にたい、もう死に、もう殺してくれって言ってももう、死ぬことができない。それぐらい責め苛まれてずっと行く。そして、もう私に死をくださいって言っても死の方が逃げていく。ずっと責め苛まれるって。それが最後の裁きだ。言われています。どうでしょうか。私たちはこんな最後をね、だけは迎えたくないと。うまうまとそのサタンの口車や誘惑に乗ってしまって、この海の砂のような多い群衆の方に何も、神様を信じないそういう群衆の方に入らないように本当にしたいなと思います。昨週詩編17編を私たちは読みました。その最後の15節っていうのは、 先週の説教からの修法にも書いてありますように、私たちの復活の喜びが表されているというふうに読まれてきたと申しました。もう一度詩編17編の15節を読みますので聞いていてください。詩編17編15節、私は正しさを認められ御顔を仰ぎ望み、目覚める時には見姿を拝して満ち足りることができるでしょうと。この世を去ってね、そして天の御国で目覚める時にキリストや神様の見姿を拝して礼拝して、もう目の当たりに見て、そしてそれを礼拝して、そして誠の平安、誠の喜びに満たされると、そう詩編17編の15節が言っていました。これはまさに復活の朝なんです。それはある意味ではこういうふうに言えるかもしれません。それはこの世の最後の時をちゃんと迎えて、この世と最後、死でさよならをして、そしてこそ天の御国で再び目覚めることができるんです。ずっと死なないでですね、死を経験しないで、その地獄、ずっとその苦しみに耐えね、苛まれるなんて、それこそまさに地獄と言っているんじゃないでしょうか。いや、そうじゃないんだ。私たちには、この世を去る時が、残念ながら与えられていますけれども、でも、最後の時に、ちゃんと、この世界とさよならをすることができ、そしてちゃんと天の御国で、だからこそね、再び復活の命に目覚めることができる、それは素晴らしい希望なんだと。その時に、誠の喜び、誠の平安に満たされる。そして先に召された方々は、神様を信じ、召された方々は、神様に関わって召された方々は、そのように天の御国で誠の平安の朝を迎えておられると。賛美しておられる。そのことを思いながら、私たちもこの地上で、主を見上げながら、少人数かもしれません。本当に少数かもしれない。そして、現実のなかなか、手応えのあるようなものをね、この世的なものは与えられることは少ないかもしれませんけれども、しかし、あなたを見上げて、それぞれの道を歩き通していきたいと、本当にそう思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もまた、黙示録を通して、これからの私たちの歩みを少しでもまた遥かに望み見ることができましたことを感謝いたします。我々は弱いものです。憐れんでください。サタンの誘惑にも本当に、負けてしまう愚かなものです。でも悔い改めてあなたに懺悔して、そして死を許してくださいと、そう許しを願うときに、あなたは許しを与え、そして新たな力、また信仰を与えてくださって、また生きる力へとしてくださる、そのことを思いながら一つ一つ歩んでいけますように、今集う一人一人の上に、この教会の上に、あなたが共にいてください。皆によって祈ります。アーメン。